なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。入りました、
はい、
久しぶりのラジオカフェ内の公開生放送、この熱い拍手ありがとう。もうね、数年前はここでライブを、最終火曜日はね、
はい、
ライブをした後にそのまま引き続きこの番組がここのカフェの中でやってたわけですよ。今日は皆さん残っていただきました。皆さんこんばんは。この割れんばかりのもうざっと54人ぐらいいますか。
見えてないもの見えてない、
気持ちでございますよね。はい、始まりました、京都三条ボンズカフェ。全国の皆さんこんばんは。杉若です。
マッ
チョです。
シフォンです。嘘つきです。
じゃあ名前言いなさい、名前ちゃんと名前言ってください。
しんちゃんです。
しんちゃん、しんちゃんでございます。もう2月も終わりでございます。
嘘はいけません。
嘘はいけません。ざっと 7,8 人ですから。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。あーね、ユーストリームを見ていただいている方にはそのうち映るのではないかと思われるんですけどね。そうですね、今日はですね、
はい、
久々にここでライブトークをやったわけでございます、
はい、
ね、つまりいつもはこういろんなミュージシャンの方、まあ、落語家さんもお越しいただいたりしたんでございますけども、はい、今日は村山ディレクターの特別企画ということで、ね、
よっ
、ね、村山ディレクターは今日は顔出すんでしょうか。出さない、出さないですかね。まあ、出さん方がいいかもしれません。いやいやいや、東日本大地震から間もなく1年というテーマで皆さんに今思うことということで、まあ、いろんな支援されてきた方々とか、まあ、お客さんもね、いろいろコメント書いていただいて、そのトークを皆さんとさせていただいた後のこの放送なんでございます。で、まあ、今日は残っていただいてですね、この放送中にもまたいろいろお話を聞かせていただこうという、
はい、
もう皆さんゲストでございますという、
ありがとうございます。
盛りだくさんのこの1時間、
ね、居残り組でございます。
居残り、もうなんかいいのかな、その言い方もね、残っていただいたということで、ということで、まあ、特に、
はい、
この放送に、まあね、ゲストとしてお迎えしております方をちょっと紹介したいと思いますけど、はい、まずはですね、まあ、その震災以前もですけども、まあ、京都の方で万華鏡を通して、まあ、いろんな子どもたちの支援とか、まあまあ、いろいろご指導されてて、で今回のこの大地震以降、まあ、被災地に何度も足を運ばれて、万華鏡で、まあ、支援という、まあ、平たく言うとそういう言い方なんですけど、藤尾さん、藤尾正代さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この生拍手どうですかこれね。まあ、全国の皆さんに届いているか分かりませんが、この全国の皆さんとちょっとつけんとあきません。まあ、ユーストリーム的には、そうなんです。そしてもう一方でございますけども、我々と同じ、ツルツル天の、
はい、
まあ、ツル天ピーカという、まあ、最近言いませんけど、中島おしごです。こんばんは。
どうもこんばんは、ツルツル天の中島です。
ありがとうございます。中島さんも前ゲストでね、はい、お越しいただいて、
よろしくお願いします。
被災地の方に何度か足を運ばれて、
はい、
今日もいろいろお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしていろいろと皆さんご活躍の方々も今日も巻き込んでの放送でございます。お付き合いよろしくお願いします。
お願いします、
ね、冒頭のオープニングちゃんとできましたか私。、ね、ちょっと冒頭いろんな話をしたいんです。話を引っ張るということなので。まあ2月はですね、あれですよ、まあ、もうバレンタインデーというのがありまして、バレンタインデー遅ればせ、バレンタインギリチョコともチョコいろいろ皆さん、
あ、じゃあバレンタインから今まで、
もう毎日のようにね、
毎日のように、
モテモテという言い方がどうかは分かりませんけど、ね、そんなに女性と接触する、接触という言い方ややこしい、
ね、
ちょっと違う、そんなんじゃなくて、
はい、
まあね、そういうことじゃないですか、お会いする機会がないこともあるわけで、ちょっと遅ればせでございますけどもみたいな、ご挨拶にお
チョコ
いただくことあるじゃないですか、
はい、
でまあ、もう車の中はね、もうチョコのラッピングだらけなんですよ。私ラッピングを捨てられない男が悩んでるんです。
ラッピングだけなんですか、中身入ってない。
中身は忙しく信号待ちごとに食べるわけですよ、
はい、
で、
ラッピング積んでるんです。
ラッピング捨てられないじゃないですか。なんかその友チョコギリチョコといえども、なんかこの頃パッケージもいろいろ凝ってますやん。何か小物入りに使えるかなというノリのものもあれば、はい、まあ果たして使えないものもあるし、ね、いろいろあるので、はい、まあ私まあそのパッケージに関してはまあね、もうあっさりしたもんでいいと言いたいんです。はい、まあ、ギリチョコといえども、はい、もうできたらもうサクッと普通に売ってるやつで。いただきながら文句言うのなんですけど、あとちょっと言いたいのは、手作りチョコもちょっと悩む時あるね。
それは何を悩むんですか。
いや、まあどういうんですかね、手作りチョコっていうのはどうしたらバラつくかなっていう。
どういうことです
か。噛んだ時にパラパラっとこう、
口の中で、
そう、大概運転して家帰るまでに食べてしまえたわけですよ、
はい、
ね、
なぜですか。
いや、まあ、いろいろ初犯の事情にも。
そうです
よね。そうするとですね、まあ、手作りチョコってなんか、なんかこうちょっとパンケーキみたいなの まぶしたるやつとかあるじゃないですか。
ほうほうほう。
こうパラパラっとこうパラパラってこう、
あ、
衣に、そうそう、寒いとか衣にこう、ね、バラつくわけですよ。
物的証拠が残るわけ
ですよ。っていうか、お参りした先で粉だらけの、はい、口の周り白い粉だらけとか時々あるんですよ。
それはちょっと、
それとか、中からムニュってクリーム出てくるチョコがあるじゃないですか。ちょっと苦手なので、来年は気をつけていただきたいなと。
いろいろ注文つけますね。
僕は普通にもチョコっていうのがノーマルチックなチョコが一番いいんですよね。
板チョコ、
板チョコでいいんです、
は
い、
もう来年から杉和光さん板チョコでということ で、
まあまあ、そんな贅沢言いませんけど、できたらお願いしたいなと、
は
い、100
円の板チョコでいい、
もう今時ね、もうこの年なんて思い入れの入ったチョコが送られてくるとは思いません。もちろんこれは思い入れが入ってますということはないでしょうと思うわけですよ。
そうですか、
ですかね。あと一つ一つ気になるのが、はい、これ3月これまだこれなんかホワイトデーとか言ってお返しなあかんわけでしょ、
はい、
これはまあ、一応まあ、もらった方にはしないかんのでしょうと、
はい、
ということですよね。これはちょっとものすごく複雑な質問しますけど、
はい、
まあ、バレンタインで女性方は、まあ、例えば10人会社に同じ、ね、同僚なり上司の方おられて、まあ、10個買うわけじゃないですか、はい、であと友達15個とかでしょ、
はい、
で、まあ、もらいましたと、
はい、
でもらった人が1個しかもらってなかった場合は、
はい、
その方に、まあ、返す1個で済むわけでしょ、
はい、
で、まあ、仮に10人にもらったら10人に返すわけですよね。
そうですね。
で、プラス10人友達だったら20個買うということですね。同じように女性がバレンタインで義理チョコを渡すのに、はい、10人の人に渡すのは、はい、その前のお返しがないわけですから、その10個のままでややこしいこと言ってますけど、わかるかな。
何も分からない。
だから、
なんで増えるんですか。もらった返すでいいんじゃないですか。
いや、だからまだ違うセクションでもらうことがあるじゃないですか。ここだけで済む、もらった人たちの分を返すのは10個で済む、
はい、
でも違うところでまた5個とか3個とか、
はい、
まあ、要するにお店でもらったらすると容器もらうじゃないの。
あ、
ね、そういうことありますよね。誰に振ってるの。
そこに、
ま、そこにまた5個ずつこう配らなあかんっていうことですか。
あ、じゃあお店とかだよ、
お店にボンと返すわけにいかないんですか。
それはそれでいいんじゃないですか。
それでもいいんです
か、ね、大きくまとめて、はい、皆さんで
ホワイトデーと言われるのはやっぱ手作りもありですか。自分で手作りする人見るんですか。男で手作りのものもらったことあるんですか。
ないですけど、
男も何でも、
でも料理得意な人だったらいいんじゃないですか。
なるほど、
欲しいのやったら
ちょっとパンケーキみたいなとか。
手作りのお地蔵さんでも返した
ら。なるほど、いい話をしました。そんな喜び、まあ、そんなんやったら怒られますけど、まあ、喜んでいただけたら幸いでございますけどね、はい、うん、まあまあ、しかし3月のお彼岸でございますから、私たちは、
お忙しい、
忙しいんですけど、その前に3月11日という、まあ、もう丸1年が来るわけでございますから、
は
い、今日の放送はこれをメインに今日は皆さんとお話ししたいと思っております。
はい、
放送を聞いていただいている方からもご投稿を受け付けておりますけれども、宛先の方をちょっとお願いしていいですか。
はい、はい、京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります。075-253-6901、075-253-6901です。メールアドレスはボンズアットマークラディオカフェドット JP、 BONZE アットマーク RADIOCAFE ドット JP までです。 お便りお待ちしております、はい。また本日の公開生放送もユーストリームで配信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。ということでございます。皆さんにも、ね、後ほどトークにも入っていただくわけでございますけれども、はい。本日の1曲目いってみましょう。
それではヤミーさんで君のもとへ。
届け君のもとへ、愛を乗せて祈り、この空にできることを探して、届け君のもとへ、私たちのふるさとだったね。しわくちゃに日に焼けた笑顔、帰ってきたと安心をくれたらね。止まった時間にオレンジが滲む、忘れられないだから何が
京都三条ボンズカイ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。パッ
弾けましたね。
まあね、ヤミンさん、
はい、
どうも
お久しぶりです。
よっ、今お送りいたしました、
はい、
君の元への、
はい、
ヤミンさん、
はい、どうもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございます。
ヤミンさん、Facebook 仲間で、
はい、いいね
もうね、いいねボタンいいね、
いいですよ ね、 ね、ああいうポジティブなのっていいですよ ね、 こういいねっていう、ね、ここね、
はい、いいねボタンがね、はい、あのなんかこの頃、
はい、
朝コメント入れて、
はい、
夕方までずっと辛抱して、
あ、見るの我慢してるんですか。そう、私見てしまいます。
それで、
はい、
うお40超えたっていう時
あ、40超えたらだいぶ嬉しいですよね。
嬉しいですよね。
わかります、気持ち、
ね、
はい、
なかなか40超え難しいね。
そう、わかる。
でちょっと面白ネタ入れようかなって思ったりもしますもんね。
はい、そうなんですよ ね、 ちょっとサービス精神旺盛になってきますもんね。
そうそうそう、押してほしいがために。
そう、やっぱりいいねボタンがね、
はい、
でもね、意外といいねと押してもらえるだろうなと思って書いたコメントに全然押してもらえなかったりするという
、狙ったらダメなんですよね。
そうみたいです ね、
ね、うん、そうなんです、
ね、そうなんです、はい、なわけで、はい、話はまあ置いといて、
はい、
ようこそ今日はもうね、
今日はありがとうございます。
いろんなゲストにお越しいただく中でも、
はい、
エミさん、この歌、
はい、
君の元へ、
はい、
いい歌です。
ありがとうございます。
やっぱこのちょっと君の元へのこの思い、
はい、
ちょっと今日お聞きしたいなと思ってるんですよ ね、
やっぱりこう最近、去年本当震災があって翌日に作った曲なんですけども、はいはい、うんうん、なんかこう自分の中から思わぬところから出てきたみたいな曲で、
はい、
作ろうと思って作った曲ではなく、
な
んかこうやっと出てきた感じだったんですね、
はいはいはい、
でもやっぱりここ1年の間ずっと何回も何回も歌っていて、うん、ついこの間も歌ったんですけども、やっぱり歌うごとに地元のことを思い出したり、福島のことを思い出したり、
地元が福島でいらっしゃる、
はい、そう、ね、そうなんです、そうなんですね。だからなんかそういう部分でも自分と何かその、まあ、その3月11日だったり地元だったりがつながっている曲っていうのをすごく最近になってまた違う感じで自分の中にこう感じることが多くなってきました、ね、
なるほどね、
はい、うんうん、
僕向こうに行ってる時にメール一回いただきましたもんね、
はい、あ、そうですね、なんかもう本当に王将はたくさん、ね、
いやいや、
ボランティアで行かれてて、
僕らあの、はい、力仕事しかしてません。
いやー、もう本当に、うん、
ボンさんお掃除得意なんで
そうされてるから、
もうあのでもあのふにゃこと一緒にいた時の、
はい、
あのアルバム探しっていう、
はい、
写真探し、
あ、うんうん、
これを発見した時の、
はい、
ま、というのはね、
はい、
あの一袋にそのおばあさんというか、まあ、そこのおばあちゃんが固めてはった、
うん、
でおばあさんがちょっとね、
うん、
気の毒なことに、
うん、
お亡くなりになったんですよ、
はい、
流され
は
って、
はいはい、
それでまあその肩身的なものを探すのと同時に、まあ、写真がこの一袋、
うんうん、
この緑色の袋に入れているというデータだけで、
うんうん、
その依頼主の方に、
うん、
それがねそのもう半端ないそのもう他のところも流れてきたそのね、
うん、
まあ、いろんなものの
中からそこから探し出すのは大変、
探してほしいという、
うん、
でもその気持ちがねやっぱりあの、はい、いやもう無理だと思うんであればみたいな言い方されるんやけど、
うんうんうん、
その時一緒に行ったメンバーでもう意地でも探そうと、
うん、
ね、日がねあれ大体作業4時ぐらいしかできませんからね。
あ、そうですね、あ、決まってるんですよね、あれね。
そうなんですよ、
はいはい、
でとにかくまあもう他のこともせなあかんから、
うん、
で滞在中にその家の用事も済ましたいっていうのもあるし、
はい、うん、
あれの写真がね、
うん、
だいたい昼過ぎぐらいに出てきたんですかね。
出てきたんですか。
出てきたん
です。すごいですね、うん、
それももう一回全部移動差しの、
うん、
もう一回リターンしの、
うんうんうん、
2往復ぐらいしたよね、
うんうん、
荷物を、あ、荷物ってもうすごいもう、もう移動させて、
うんうん、
それでですねもう全然出てこなかったんです
実は、はい、うんうん、
でチラッとこ の、 あの緑色っぽい袋が見えて、それがねもうあの畳の底の方 もうものすごい底の方にあって、
あ、でもそのお家の中から出てなかったんですね。で
だもう
1回ね
もう家から出してるんですよ。
あ、出してるんですか。それをまた
それ僕家に戻し、
あ、そうかそうかそうか、
それ
を、はい、繰り返して
繰り返した結果、うん、出てこなかったけど諦めた最後に出てきたんです。
うわー、よかったですね。
みんなゴーグル外せない、
うん、ゴーグル、あ、
本当に、
そうか、うんうん、
やっぱり、中ね濡れてましたけど、
うんうん、
まあ、一応 またまた写真の、ね、ボランティアの方とかもおられましたりしてました
けど、ね、あそういろんなその、あれがあるんですね役割というか
行った先でやっぱりでも、うん、ヤミーさんは地元が福島でいらっしゃるので、
はい、
僕らとはまた思いが違うと、
うーん
僕らもその、うん、知らないから、まあ、行って納得したい人たちっていうのはやっぱりね、行ってるんでしょうし、まあ、行かなくてもする支援はいくつもありますしね、けどやっぱり地元の方そしてすぐ行きたくても行けなかったりお友達がおられたりするわけですから、そういう気持ちはちょっと複雑だったでしょうね。
そうですね、なんか複雑でした ね、うん、ねなんかいろんな気持ちがこう自分の中で混じり合ってる感じはあって、うん、一言ではなかなか言えないっていう部分は正直、
ね
うん、はい、
あのでも福島は特にまたあの原発問題もあったし、
うんはい
うん、でなんかこう風評的になんか今でもちょっとあの瓦礫 の、 あの、うん受け入れ先がちょっと拒むみたいなことがある
じゃないですか。そうなんですよね、
ね、
うん、
そしたら僕らどうなんだねっていうぐらいの、当時あの、本当に誇りの中で作業してたから、だからそのまあなんでしょうちゃんと数値が出てて大丈夫だって言ってても受け入れてくれないようなね、
はい、
状況があるから、
もう今後本当にどうなるのかなっていう、ね、なんかこう、ね不透明な部分がどんどん多くなっていっちゃうなっていう不安感は、
だからそのちょっとあの、まあ、宮城県の方とも、
はい、
あの文通的なこともメールとかも、ね、時々してるんですけど、はい、だんだん忘れられていくのが怖いってやっぱりいつも書いてありますね。
そうやって本当交流することも一つの支援だと思うし、さっきなんかあの和尚が今度、一緒に集まろうっていう、でも本当にそうだと思うんですね。なんかその時に怖かったっていう気持ちがある人はきっと一人でいるよりもなんか仲間といた方がいいと思うし、
僕ね、あの今年の3月11日のね、夕方5時過ぎぐらいからみんなね、街が静かやったの。きっとね、あの本当僕やったらもっと騒ぎに来てって僕地元の人間だったらそう思うと思う。あのそのどんちゃん詐欺じゃなくてもいいんだけど、
ね、みんなでやっぱその時を共有したいっていう、
そういう気持ちがね、なんとなくあるんですよね、僕の中で。
だからなんか気持ちはすごい分かるなと思って、
ね、僕ねもうあの50回ってからっていうことになるとね、
はい、
もうめっちゃ涙もろくなりましたね。
そうですか。
まあ、でも最近ねあのちょっとした漫才のツッコミもナイスなツッコミの時に泣いたりするんですよ、はい、ツッコミしよったんよってねそ
うやったと、
ちょっとしたことでもあの、ね
はい、
涙もろくなりまして、で、もう泣こうという時は泣いていいんじゃないかなというね、
そうですね、
もうこらえなければならない時はこらえますけど、本当にねこれ難しいね、だからこの3月11日のあの現地でのその空気をですね一緒に共有することによって僕も今後の継続ができるような気がするんですよ、自分自身が、これはあの決してねあのピリオドを打つものじゃないからしばらく、まあ、もちろん神戸もずっと継続してるじゃないですか、まあ、新潟にしても、なのでそこで支援というのは継続するものやからね、そのモチベーション的なことはやっぱりその現地での空気を感じたいなっていうふうに思ってるんですよね。そうですね。ヤミさんもまた行かれますか。はい、
そうですね、今ね、この私、iPad 持ってるんですけど、ここにあの結構白川のうち地元 の、 あのメンバーがね見てくれてるのがね今ねこう流れてるんですよ。
皆さんこんばんは、は
い、
ありがとうございます。
こんばんはって、こう本当
ぜひこれから、毎週聞いていただきたい
な。やっぱこうやってインターネットとかがあると、こっちのなんかこう顔も見えるし、
そうですね、
なんか今同じ時間にどうやってんのかなっていうのが、そういう交流ができるっていうのはすごいいいことやなって思うんですよね。
これはあの今すごいですよね、
すごいですよね、
本当にね、偉いもんですわ。
こういうのでもなんかこうつながって入れる感が、
僕もね、あの松下君っていうね、
はい、
あの真言宗のお坊さんに、
はい、
あのツイッターをした方がいいですよって2年ほど前に言われて、で池口君も名前出しますけど、
はい、
池口君に押され、
はい、
あのやるようになって、その頃は何やねんって思ってたんですよ、 何なんこれはって思ってたんですけど、うん、今すっかりフェイスブックに回ってるし
であのツイッターであの一回法事ナウとかつぶやいてたじゃないです
か、そう
もうそれでなんかねそれすごいねなんかこう解き放たれたような感じ
がします。 ありがとうございます、はい、もうね、はい、もうちょっと汗かきますけど、はい、最近もう LINE までやってますから私ね
LINE
ラインって、
ま、若いですね、
もう LINE すぎやかとも言われてる
LINE って結構大学生の間で流行ってる、すごいですね、
もうスタンプスタンプです
ごい私知らないですそこ教えてくださいお嬢、
わかりました、
はい、やすいですね、
はまりやすいですね、あんだけ批判してたのにねということでね、
はい、
まあ、やみさんのまたね、はい、あとこれからもご支援を応援したいと思いますし、
はい、ありがとうございます、
また私たちと一緒に行けたら、
そうですね、本当にあの、はい、参加いつもあのボランティア行ってるじゃないですか、その日にちをこうメールで見て、はい、いつも何かと被ってたりするんですけど、いつか一緒に行けたらいいなというふうに、
ね、はい、お願いしたいと思います、
よろしくお願いします、
まあ、今後ともよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
梶さんなんか一言どうぞ、
ありがとうございました。
渋い一言。
渋い一言いただきました。はい。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、もうあの本当にヤミンさんのファンの皆さんも福島の皆さんもどうぞ引き続き、ツイッターに書き込みを。ね、
はい。
そういうことでね、
はい、
もう今日はたくさんの方がお越しいただいても、はい、先ほどご紹介いたしました。
はい、
引き続き、万華鏡でご支援されてます藤尾正代さんにお越しいただきましたよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんばんは、
あの藤尾さんも私もほぼ3日連続ほど、
はい、3日連続
あのご一緒
してる、ずっと一緒にしてます
、
すいません、ずっと一緒にして
ます、ようこそ、
申し訳ない、ありがとうございます、ありがとうございます、
もうはい、まあ3月の去年の3月から、はい、まあ、万華鏡通してというか、なんて言いますか、まあ、ちょっと具体的にお話しいただくんですけど、
はい、
それ以前からも京都で、
はい、
ね、まあ、京都ではどういうふうなこの万華鏡教室みたいなことをやったんですかね、
呼ばれるままに
万華鏡
を教えに行くという
、保育園とか幼稚園とか、
そうですそうです、
小学校も、
はい、小学校もなんか大学のサークルみたいなところも寄せていただいてます、
で地域コミュニティもあり、
はい、もちろんもちろん、
で、まあ、老人ホーム
もちろんもちろん行きます、
いろんな養護施設、
はい、行きます、ね、行きます、
お寺ではあまりありませんか、
お寺はなんかあの児童念仏法師団というのがなんかあるんですか、どこかで、なんかこうやったかな、
あるんですか、
本願寺さんであったんです、
梶田さんが納得してあります、
はいはい、その時に寄せていただきました、
あ、そうですか、
お寺も、あ、お寺、和歌山のお寺も寄せていただきました、
あ、そうですか、
読んでいただき
ました、結構全国
なんか親鸞さんのなんかのなんとかとか言って
それちょっと後で中島さんに
分からないけど、
まあ、多分音気ね、は
い、その時、ね、あの来ていただいた生徒さんは平均年齢72歳という、
あ、しかしこの万華鏡、
はい、
私も実を言いますと、
はい、
某委員会で、
はいはい、
ね、あの研修会ございましてね、で万華鏡を、まあ、作りましょうということ でそれを作ることによってあの東日本の支援をされている方がおられますという、
はい、
その委員会の前の月前月にそういう説明があって、
はい、
でそれこそ平均年齢、まあ 70、まあ、70で怒られるな、70まで言うと怒られますね、60前
後、60ぐらい、
ね、私は最年少です、その委員会では、とりあえず
若かったです、ピカピカ若いです、
はい、そうなんです、そこで万華鏡を作りましょうという研修会があって、で私の中ではまあ、ね、万華鏡と言いますと、まあ、小学校の時にね、科学と学習みたいな知ってますか、学研の、
はい、
そういう付録とか、
あります
ね、そういうなんでするぐらいじゃないですか、その後といえばもう万華鏡といえば岩崎宏美っていうぐらいなんで、
そうそう、
謎の声が聞こえるぞっていう、っていう、まあ、そういういろんな、
ね、2人しか知らない
という、そう、怪奇現象ありの、はい、まあそのぐらいの知識しかないそう、まあ、あんまり万華鏡を常にこうしてる坊さんもあんまり
そうですね、
ちょこちょこに一人
います、信号ちょこ食いながら万華鏡
ここに一人います、
いう、はい、おりませんけど、まあ、その研修会でちょっとキットがありましてね、
はい、
あれがなんかすぐ作れる、まあ、割と
優れものの
キットもお持ちいただいて、はい、皆さんがそういう研修会作るわけですよ、それはもうキャッキャッキャッキャッみんなね、
ほん
と、まあ、ご年配もみんなも う,、ね、はい、もう本当にこう動詞に変えるっていうか、そないに感動するかいうぐらい この出来上がりの覗いた時のこのどうですかこれ、 ね、藤尾さん。
可愛かったですね。
ね、みんな、はい、見せて見せてとか。
そうそうそうそうそう。
そうもう、きそい、いや、きそいだわ。じゃあお前、みんな興奮するわけですよ。
はい、その平均年齢の高い方が、
かんだくなるんですよ、声が。
本当本当。
でも、おじいちゃんも声がかんだ
から。なんか、
おじいちゃんもですか。
そう、本当。くるいみたいな。
そうそうそうそうそう。
感じで。私もちょっとノリノリになりまして、
はい、ましたね、
でもうそのね覗いた世界が、はい、改めてこの自分の映画芸にこうちょっとビーズとかいろいろ入れるんですけど、はい、適度に入れるわけですよ、それの広が、まあ、皆さんご存知のようにすごい広がりができると、
ね、綺麗ですよ
ね、久々にこのね感動して、はい、ちょっとワットボーンズクラブでもちょっと作ってください、はい、皆さんとやりましょうというので、この2日連続この間 、はい、やっていただいたんです。ありがとうございました。
それで3日ほど連続、
そうなんです、
今日も入れると3日ですね、
そうですね、はい、あれね皆さんどうしてありますか、今日来て お越しのな、あの大体1分間にあの、まあ、10秒に1回回す手で柄を変えていくんですよ。違いました、違いました、
あれ
違いました、6秒に1回、
いやいや追ってますよ、
10秒に、
いやいや6秒に
ね、
1回回す、1分間に10回回すという、
あ、はい、そうです、1分間に10回回す、
ちょっと間違ってます、ね、
それで柄がいろいろ変わるじゃないですか、はい、万華鏡ですから、
はい、
まあ適当です、これで全柄を自分が、まあ、ビーズ その種類もね20個ぐらい入ってるんですよ、
はい、
約20個、これで全柄見よう思ったら大体どれぐらい時間かか、時間で見れると思いますかっていう、
時間で、
うん、6秒に1回回し、
はい、梶田さんはドンと言われると思いますけど、後で聞きましょう、
ま
ずは資本からいきましょう、はい、どうぞ。
1時間、
おお、マッ
ツン、でも全柄ですよね、
はい、
じゃあさ3時間ぐらい、
3時間、
2時間、
お
すごいね、やっぱりね、
すごいね、
やっぱりすごいわ、
ちょっと中島さん覗いてはるんで、今ちょっと中島さん、はい、ちょっと声を開いて、
はい、
全柄、その中身の柄でしょ、
20個ほどでパーツが入ってるんです、
入ってるんです、もう一回、
そして、
もう出てきひんとして、
うん、出てこないとして、
はい、
いや一生かかっても戻らへんのちゃうかなってぐらい
に、
思いました。
ちょっと他に手挙げていませんか、54人のお客さん
55人、
じゃあちょっと梶田さんどうですか、
はい、
はい、
10分、
すごい
悟りですね、これはちょっとなんかその10分のちょっと意図とするところはどうなんですか、
10分しか回したくないから
なるほど見たくないと、さすがだな、なんか前週のお坊さんみたいになってきましたね浄土宗な、浄土宗ってあのあれなんですけどね、これどういうことかという、まあ、あの中島さんのおっしゃるのはほぼ近いわけです、
はい、
もう一生どころの騒ぎじゃございません、
はい、
もうねざっとですけど4900億年、
いやいや4600億年、
あ、4600億年、
一緒ぐらいです増えたな今
4680億年
ですね、増えたね、
かかるんです
4680億年、
はい、これ江戸時代に計算された方がおられるそうです、約 20個のパーツを入れて今の時間で見ると、はい、でもそれぐらいま世界が広がる、なのでもう見たくないという梶田さんの10分も正解です
、はい、正解、
だから本当にね一回もう全もう見るためにガラちゃうことよく分かるでしょ、
そうですね、
これはすごいと、
同じから出てこないですもんね、
うん、ということでこのパーツキットを持って、まあ、支援されて、もう何回ぐらい、もう2週間に1回ぐらい行ってはるらしいんですけど、
たまたま今年に入って、
はい、
2週間に1回になってしまったんです、
去年も
依頼が、
はいはい、
いや去年もそのもっと行ってないですよ、
もうちょっと間置いて、
はいはい、あのゆっくりと長い支援を続けていこうと思ってますから、うん、
はい、
もうどんどん行くのも行けるんですけども、はい、でもね自分が披露してくるの、
なるほどなるほど、
のを避けるためにも依頼はあるんですけど、
はい、
まああの当初思ってたのは半年に1回ぐらいで行こうと、う
ん、はいはいはい、
いうふうに思ってたんですが、行くたびに依頼が増えてくるん
です、ね、なるほど、こっちにも来てほしい、
そうですそうです、
まあ、もう岩手県から宮城県から全部、
はい、初め6月に行って、はい、次8月に行って、うちのスタッフが11月に行って、
はい、
というふうにしていくと、
うん、
今度は1月に入った途端に11月の時の依頼が 入ってきて、はいはいはい、1月の末に行きの、はい、2月の半ばに行きの、うん、今度また3月の頭に行きのということで、
なるほど、
もうだんだんすごく、そしてまた4月も入ってますし、うん、5月もあと9月ももう先ですがもうすでに入ってます。
それは主に何県？
8月も入ってます。
もう岩手、宮城、福島、また
今行ってるのはあの、はい、宮城県と福島県の方なんですが、はい、あの友人がいるのはあの岩手の方なんです、
はいはいはい、
ですから一番最初4月に送ったのはあのあごめんなさい間違った3月の末に送ったのは、はい、岩手の友人のところなんです。友人はあの学校の先生してまして、うん、でもそこは避難所になってますから、あの学校が空いてから、はい、そうですね、保健室の方に置いてくださいということで、ほうほう、ビー玉のついた万華
鏡、ビー玉の、
はい、テレイドスコープをあの保健室に置いていただきました。
ここ、ね、まあ、音だけで聞いてる方にはちょっと分かりにくいですけど、はい、ユーストリーム見ていただいてる方にはこのビー玉式のね、どっちですか、これですか、
これクリアボールなんです
けどね、クリアボール、
はい、
これは見た景色が万華鏡になるんです。万華鏡の万華の世界が
そうです、ね、見た景色が万華になってしまうんです。
万華な、
はい、
分かりますか、言ってることですので、顔を見るといっぱいいっぱいいっぱい、うちの村山ディレクターとかいろいろね、そういうことなんですね、はい、これを、
はい、
なるほど、あのその現地でされる場合は、はい、皆さんやっぱりこうこのキットを作るバージョンでもやらはるんですか、もう出来上がったのをお届け。
いい、現地でも万華鏡教室を開きます。はい。
でも皆さんなんかあのどうですか、感想も。もう我々がやったようにやっぱキャッキャキャッキャと。
そうですね。幼稚園の子が作っても、うん、まあ仮設住宅はね年配の方が多いですから、70代80代の方が作っても、はい、全員幼稚園児になります。
やっぱりね。
はい。
もう
そうなんですよ。
作って覗いた時から収支がつかなくなってしまうという
。そういうことそういうこと。作るプロセスはちょっと俺はできるぞ感が出る、ね、ちょっとね、あの A 型 B 型 O 型分かれる感じね、ざっとした作り方の人と
ちょっと作ってる最中はなんかいろいろこまごまたいろんなことをしなくてはいけないので、はいはい、だからうーん、なんでこれはなんでなんやと言わはるんやけども、一、ね、つこの穴を覗くと、
わかります、しかもそれここにライトが当たった日にはね、
そうそう、もうエリアことになります、
エリアことになるんだこれ
そんな違うんですか、ライ
ト、ライト当てるとね、また綺麗なんですね、
全然違うんですね、
で、まあその間でこの地元京都とか、まあ、こっちの近畿圏で教室とか、まあ、また呼ばれる場合もあるわけでしょ、
はい、はい、もちろんもちろん、
でそれで、まあ、それで、まあ、キットを買ってもらうのがまた支援金になりいいのでということで、
は
い、
まあ、あのこのパターン、うん、今回してるあの、はい、形としましては、はい、2本を500円で買っていただいてるんですね、この2本を、ね、キットを、ね、はい、2本500円で買っていただきます、はい、そして1本は作って、その私の教室で作って、うん、自分の元に置いていただきます、
自分の手元に置く、
はい、で手元に置くものには、はい、東日本再生の願いを持ち続けようというような、
なるほど、
こういうふうな
メッセージが、
はい、メッセージ
プリントしたんですね、
書いてあります、そしてなおかつ自分の名前と年を書きます、はい、
年齢を書くと、
はい、でそれなぜであの年齢を書くかと言いますと、はい、まあ、これあの3月11日頃の年齢を書いてくださいというふうに言うんですけども、はい、それはなぜかというと、まあ、あのこの自分のこの年齢の時に、うん、この東日本の大震災が起こったなと、
なるほど、
いうことを10年後20年後でも思い起こせるような、う、はいはい、そういうツールにしていただきたい、
なるほど、ね、
それを思い起こすことによって長い支援をあのしていくというようなツールにしていただきたいと思ってます、
はい、
そしてもう一本は、
はい、
その私の教室の時にメッセージを書いていただきます、
うん、
はい、そしてその書いていただいたメッセージとともにもう一本の万華鏡をあの被災された方々のもとへお届けして、
お届けする、
そしてそこで万華鏡教室をする
すると、
はい、ですからこれはあの、東北の方、東日本の方へだけ行くのではなくって、はい、うんうん、今京都の方に避難していらっしゃる方々もおられますので、はい、
なるほど、
そちらの方の、集会所とか、とそういうふうな、場所に寄せていただいて、
はい、
こちらに避難していらっしゃる方々にもこういう教室を開いております。
なるほど、
はい、
これはあの、まあ、京都でされる場合は、はい、まあまあいろんな場所ですけど、定期的にやってはる場所もあるんですよね、
はい、あの京都駅の、はい、から歩いて、そうですね、歩いて7分ぐらいの、はい、 場所で、はい、東へ歩いて7分ぐらいの場所で、下行生き生き活動センターというところで、はい、毎月第3日曜の、はい、昼の1時から3時まで、はい、この教室を開いております。
なるほど。
ぜひご支援していただきたいというふうに思っております。そこへ行ってまた
万華鏡を作って、そしてまた支援もできるという、
はい、ここでみんなが幼稚園児のようになると、
はい、そういうことです。覗いた瞬間に
そうです。
幼児に幼児や幼児まで行ったらあかんけども園児ぐらいまで喜ぶわけ、はい、
そしてその気持ちを持って支援をすると、はい、ということで、
ね、ありがとうございます。
そして私が持っていくと、
そういうことですね、はい、まだ3月4日から行かれるんです
よね。3月4日からね、はいはい、石巻の大海道小学校というところで、はい、イベントが行われます。はい、ぜひ皆さんいらしてくださいませ
、ね、もうこれ全国に一応流れています。
あ、そうですね、
ユーストリーム的には、はい、ネット的には
支援も全国から有志が集まって、はい、そこの場で、3000人規模の、はい、イベントをされるということです。
はい、はい、ではどうぞお気をつけてまた、はい、またラジオにお越しいただいて、はい、お話を聞きたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。では行ってきます
ね。まあ、本当にもう大変なこの活動、まあ、そのエネルギーがね、でも向こう行くとね、そのまたエネルギーをいただいたりなんかして、帰り道でまた来たいな、また来ますって気持ちになるんでございますね。さあ次はまた中島さんにお話を聞くわけでございますけど、ここでちょっと一曲挟ましていただきますか。どうですか。何の指示もないわけですけど、
はい、
何の指示もないんですけど、まあいいんですか、はい、曲を挟みたいんですけど、挟まないという か、挟まないまま、
挟まない、
そんなまま言えてないな。どうも、中島さん、
こんばんは。
ちょっと自己紹介を。
はい、新州、の、上京寺住職しております中島です。よろしくお願いします。
中島さんも、はい、もういろいろご自身、
はい、
被災地の方へ行かれて、
はいはいはい、
どうですかこの1年は。
そうですね、はい、もう、まあ、思いもよらない震災というかね、うん、地震が起こることは、まあね、阪神大震災にも体験してますし、承知はしてるんですけど、これほどまでの大規模なものに出会うっていうのはやっぱり初めてで、うん、やっぱり行くたんびにというか、ね、その見るたんびにもう違ってるというかね、うんうんうん、実際私が現地に行けたのは11月になってようやくなんですけど、はいはいはい、11月になって行ってでも昨日起こったばっかり違うかっていうぐらいの荒れようというかね、瓦礫の山、
ね、
全然それが片付かない状態というかね、で海岸沿いを3日間いろいろ街を見て回ったんですけども、はい、どこももうちっちゃなところから大きなところからもう全てがやっぱり流されて潰れて、もうあれを見たときに、その行くまでは何かできることはないかと思って行くのが、あれを見てしまうと何もできない人間の無力さというか ね、すごいなんか挫折感を覚えて帰ってくることも多かったですね、
はいはい、いやほんまにね、まあ、向こう行って本当に人間の力っていうのはちっぽけだなと、
ね、思いますね
本当に。もうでそしてどういうかな、これは何年にもわたってというか何十年にわたってでも日本人が気持ちなんか消していけないことだと、うん、痛感しますよね。本当
痛感しますね、うん、
だから行って見てきた人間は、はい、やっぱいろんな形で伝えなければならないという、
それは義務です ね、
うん、思うんですよ。で向こうで例えば作業してても決してその暗く作業することになるわけで、うんうん、それはそのはしゃいですることでもないんだけど、うん、そういうことじゃないんだけど、うん、やっぱその何やろ、その依頼されるその被災された方々と一緒になって作業してて、やっぱなんかこうこれ一つこっちの場所からこっち移すことによって、はい、なんか世の中が明るくなっていくんだよっていうような期待感の、ね、
ありますね、
心の弾みっていう、うん、それはものすごく感じるんです。
暗くなって作業してるんじゃなくて笑顔は出ますよ、やってると。
そうなのよ。なので一個小さいものでも、はい、もうぐっちゃぐちゃになってるのを、うん、これほんまに僕らも瓦礫とかね言ってしまうけど、もともと生活用品やったり、うん、ほんまの何日か前まで普通に使ったはずもなんかぐっちゃぐちゃになってるんだけど、うん、それをいろんな思いで片付けながら、うん、もう もうそのそれに思いを託しても元に戻らないものがあるじゃないですか、ね、
そうですね。
でもそれをのけることによって、
はい、新たな、
うん、一点の明かりが出てくるんちゃうかな、あで次出てくるかな次出てくるかなっていうこういうエネルギーはすごくありますよね。
感じますね、う
ん、それをやっぱ日本中の、ね、皆さんが、うん、あのいろんな地で感じていただくためには行った人間は、まあ、行った人間で伝えなあかんなと思うんですけど。
そうですね、うん、で向こうで私もちょっと支援させてもらったりお手伝いさせてもらう中で、現地の方が言われたのは、うん、あの一人でも多くの方に来てみてほしいと、
うんうんうん、
だから、はい、来てほしい見てほしい、はい、でやっぱり向こうの方が言われるのはすごくなんか忘れられた感を感じると、
うんうん、
だから来て見てもらうと分かってもらえることはいっぱいあると思う、だから何してくれこれしてくれとは言わん、
はい、
とりあえず来てもらうだけでもいいと、
そう言われますね、うん、
それがやっぱり ね向こうの人の本当の本心で大きな声やなと思いますね、
いやいや本当にね、もうあのいろんな形で支援の仕方があると思うけど、ほんまにあのこれはずっとね、うん、あの語り継がなければならない。
でもね、はい、残念なことかね、
はあ、
そのまあ、うちのお寺でぶっちゃけ問答というのを月に1回、ねおしゃべりする会してるんですけど、そこであの、まあ、2月はねあの絆と功利主義っていうタイトルでやったんですね、
はい、
で、まあ、絆っていうのは、ね、震災を通してやっぱ出てきた言葉ではあるんですけども、そこであのその1日喋ってたあの皆さんとのこの会話ですごい感じたのは、
はい、
関西の人とか、まあ、こっちにおるものは、
はい、
行ってない人はもうかなり風化しちゃってるんですよ。もうテレビの先の向こうの話で、自分たちは自分たちの生活で、もうね、関西電力もね、原発なくなるとか、ね、電気代上がるとか、そういう話、政治の混乱とかの話で、被災地のそういう現状のことは、もうなんか他人事化してる、すごいそのなんか距離感を感じてしまってるってね、すごい行って、それをね、肌身に感じてるものとのギャップがね。あのやっぱり距離が離れてる分、まあ、時間が経ってしまった分すごく大きくなってるなっていうのをすごい残念に感じましたね、
はい、うん、これからまたあのいろんな周波の中でもあるんでしょうけど、はい、うん、中島さん的にはこれからまたいろいろ
そうですね、
ご支援されてい
く、していきたいと思って
ます、計画も立てつつ、はい、
そうですね、
また一緒になんかできれば、
あぜひもうよろしくお願いします、
ね、はい、今日はお忙しいところありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございます、
はい、またあのラジオの方も遊びに来てください、
はいはい、またよろしくお願いします、は
い、します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、今日はあのね、アートコンプレックス、
はい、
木戸さん、ようこそ。
こんばんは。
こんばんは。もうなんか、あ、いえいえ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんか先々週もあったような気
がそんな気もします。
結構なんか
連チャンで
最近やってるよね。
お邪魔してる。
もうタメ口になっちゃったごめん。お久しぶりです。ということで。木戸さん的にはこの1年どうでした、はい、ちょっとその、ね、大地震以降。
そうですね、あの僕はその現地へ赴いたりとか、はい、そういう風な形のことはできていないんですけれども、
うんうんうん、
そのまあ、京都にいる中で、はい、その震災受けた後に、はい、その情報との付き合い方っていうのが、はい、これを機会にあの皆さんすごい整理をし始めたんじゃないのかなっていうのを、うん、自分の身の回りとして感じます。
情報の整理とても大事ですよね。
そうですね、そのすごくバッと大きくたくさん、はい、広がったので、
このね、もちろんラジオカフェも、まあ、メディアの一つ
と、ね、そうですね、
カフェとして言わせてもらうと、
はい、
結構ズバズバ言ってる方数がこの番組に関しては。
なるほど。
、ね、あの他の某いろんな地上波も含め
某いろんな、はい、
あのちょっとねメディアも考えていこう、これは。
なるほど。
まあ、偉そうなこと言うわけじゃないけど、そう言うて僕は某番組首切られたことあるんですけど。
そこは大丈夫です、
まあ、
ここ
で一応、まあ、
番組
ちょっと、はい、危ないんですけど、危ないって言ってます。いや本当にね、ちょっとね、はい、メディアもね、もうね、はい、もう中島智子さんもうええね。まあいろいろ心配かもしれん、ね、いろいろ心配、まあ、ファンの人は心配だと思います。もういいから、もうそろそろ裁判も、もういいから、
うん、
もうちょっと大事なこと、大事なこと。どうですか、木戸さん。
僕はそのあのもうちょっと個人の生活に関わりのある内容っていうのが出てくるといい
んじゃないかなと。だからね、あの、まあ、芸能界も、まあ、はい、政界もいろんな、まあ、ね、
そうですね、
メディアの世界、
はい、
ちょっと整理しよう。もう俺が言うことないねんけど。
まあ、気持ちとしては、は
い、僕思ってるんですよ。
そう
ですね、今ね、はい、もうこうユーストリームも、もう個人でもいろんな発信するじゃないですか。
そうですね、個人がメディアになれるというか、う
ん、でいろんな皆さんコメントも、まあ、都市伝説じゃないけど、
はい、
やっぱりこれおかしいぞと言えるような人が増えていかんと、
はい、
僕は橋本さんも頑張ってると思いますよ、
はい、
けど橋本さんが頑張ってるのは橋本さんにそのやっぱりこうね、こう規制していこうという動きももちろんあるでしょうし、ただそういう今まで誰かの代弁をしてくれてるのかもしれないじゃないですか、うん、彼の発想でやってることもあるでしょうけど、うん、彼に言ってくれという力が働いてて、うん、彼が言ってることもあるでしょうと、うんね、でもまあなんかでももっと違う人もずっと言ってることがたまたま同じことを言っててクローズアップされてるだけかもしれない。これはもうメディアの使い方じゃない
の。そうですね、
でしょ、
はい、
でも民間でいいこと言ってる人いっぱいいるよ、
うん、
木戸さんもそうでしょ。今言うたよ。でも情報収集やっぱり情報ちゃんと精査していかないかな、
ね、そうですね、はい、それは、うん、はい、
まああのお互い小さいからで頑張ろう。
じゃあ、はい、ありがとうございます。
握手します。誰にこのメッセージを送ってるのか。今日はありがとうございました。どんどん読まなきゃ忙しい。ま、あ、また来月遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、そして、劇団俺と松本の、今年というかこの間あの忘年会放送で、
はいはい、
主役を演じていただきました。
はい、
俺と松本の俺、はい、ようこそ。
どうも劇団俺と松本の俺こと伊藤です。
伊藤君、
よろしくお願いします。
ねえ、もう今日はもう音楽もなしにもうトークのみです。
すいません、どうも。
なんという素晴らしい中身の濃い汗汗の番組なんでしょうかというね、生放送の怖さです。ようこそ。
いえいえ、
こ
ちら
こそ。どうですかこの1年、伊藤君自身。
そうですね、
まあテーマはもう東日本の震災のことなんですけど、
はい、
ご自身で何か変わったこと。
変わったこと、
うん、
そうですね、あの、まあ、ちょっと震災とは関係ないことになってしまうんですけど、うんうん、まあ、ちょうど1年前にあの劇団俺と松本を結成したのがちょうど1年前で。
あ、そうですか、はい、2月、
そうです、1月の末ぐらいに、
はいはいはいはい、
結成しまして、はいはい、でなんでもこの1年ずっともう俺松俺松俺松で、
俺松1年
もうそれしかやってなかった。
俺松イヤーですね。
1年ですね、はい。通常ではちょっと考えられないようなペースで芝居を打ってきたので、
なるほど、
相方もちょっと伊藤さんしんどいですと、うん、ちょっと休ませてくださいとずっと言い続けてるんですけど。
公演何回やりましたか。6回ぐらいやってるから。
いや、もっとやってます
ね。もっとやってる。
10回近くやってますね。
ボロクソぐらいだ家で。
そうですね。そうですね、あそこでも2度ほどやっていただきまして。
私も2回ぐらい見に行ってますもんね。
はい、その説はありがとうございました。
ボンクラハウスでもやっていただきましたし、
はい、ありがとうございました、
うん、
その
説。いやいや、とんでもない、うん、もうヘロヘロですか。
そうですね。
なるほど。
先日あの公演が、あ、そう、来ていただいて、あの、翔さんに、
はい、
はい、
あ、この間
土曜日に、はい、土曜日に会ったばっかりなんですけど、うん、もう次が決まってまして、
うん、もう来月です。
来月。
そうなんです、来月の3月25日に、
はい、
大阪の摂津市というところで、摂津市民演劇祭に、参加することになっておりまして、はい、摂津市民文化ホールという
大きい、結構ビッグイベントですかそれは。
そうですね、多分大きいと思います。いや、僕らも全然分かってないのに参加することになってまして、
はい、はいはいはい、
そちらの方もよろしければ、ね、ぜひ。
まあでも一回、まあ、一緒に東日本にね行って、
はい、
なんかそういう、 こう復興に向けたエネルギーを、こうなんか持っていこうという、そのプランに乗ってきませんか。
そうですね、一度あの俺松としても一度東日本の方へ行って公演をやりたいなっていう気持ちはありまして、
あのね、去年9月に落語家さんをプロの方をね、
はい、
お連れして、
で、
まあ、仮設住宅の200、そこはね割と大きい、あの大きいでおかしいけど数がある仮設住宅に、あのバーッとチラシを巻いてですね、あの来てくださいみたいなことをしたんですけど、
はい、
もうあのほぼなんか公民館満杯になって、もうものすごい喜んでくれはりました。
そうなんですね、
なので、
はい、
あなた方の熱演を、
はい、ぜひぜひ
運びましょう。
あ、ぜひ、
夜中走る、ね、夜中一緒に、
はい、
え、
じゃあ行きましょう。
じゃあ
本当ですか、本気ですか。 僕結構本気ですよ。
僕本気で言ってるやん。
いや本当に連れてってもらえるのかなと。
じゃだから誘ってるやん。
あじゃあ相方と伝えておきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃまた。
はい。
伊藤君でした。
ありがとうございます
。忙しいんですが、あと5分なので。おにゃこさんでございます、
どうも。
どこから帰ってきたんですか今日は。
ブルガリアから。
ブルガリアから、はい、このブルガリア娘、はい、本当に、はい、オーラスですか今日の。オーラス、おにゃこは。あらまた大胆な、大胆な。ブルガリアは何しに行ってたんでしたっけ。
それ言いますか。
あ、それはいいんですか。はい、どうですかこの1年。
そうですね、
3月以降、
この1年、うん、今思うのは、はい、やはり自分の気持ちもだんだん意識が、ね、薄れてきてるなっていうのは感じてたんです、はい、
なるほど、う
ん、でもなんかなんていうのこう後回しにしてるのがあって、あ、はい、すごいなんか自分の気持ちと、うん、折り合いがつかなかったんですけど、今回ね今日みたいに話し合う機会がね、はい、うん、あって、もう一度自分はどうしようかなって考えるきっかけになったので、やっぱこういう、ね、場って大事やなって思いましたね。
大事だよ。まあふにゃくんはですね、この、はい、今日ちょっと資本の松野黙りすぎやろ。寄って寄っても
だって喋りすぎでしょ。杉谷さんがね、なんかバレンタインの話とか、ね、
バレンタインこれ話しようかもう一
回。いらないです。
あ、いらない、はい、あなたでも私と行った時に、
はい、
写真の感動とキリダンスの感動を一緒にしたもんね。
そうですね、
もうキリダン
スの、ね、キリダンスの感動もあったんですよ。
あれもゴーグル外せへんかったもんね。
そうですね、
あれ感動したね本当に、はい、水一滴も入ってなかった。何遍もこの放送で言いましたけど、
そうですね、は
い、あれ思い出してほんま泣くよね。
そうですね、今思い出してジーンときました。
もうあれ もうほんま4時前ぐらいにね。
そうですね、あれ最終日、
もう最終日の、もうこれでもうおばあちゃん あの反物が出てきんかったら、
はい、
食い残るないう最後の最後3時40分ぐらい出てきたよな。
そうですね、
うん、で今思い出してもこっちウルウル
ウルウルします。
本当にそれであったーいでみんなで、
はい、
あれがほんま最高 あの家の隅っこに流されてて、
はい、
ほんま感動したもん。すごかったね。
ありましたね、
それを体験しただけでも、あんだそれを伝えるだけでも素晴らしいことなんだよ。だからその風化、はい、気持ちの中で決して風化してないから、はい、それを言い伝えること、ブルガリア行っても、
はい、ね、
日本 その文化の素晴らしさと、
はい、
やっぱりいろんな思いがそこにね、なんかそこにおばあちゃんのメッセージがあったもんな、このあの時にね、
何かね感じました ね、
ね、はい、本当に2分前ってやっとこ冷静だな君、そんなところじゃないんだよ私は。
ウルウルしてると時間も大事です。
思い出して、ということで、まあまた行けたら一緒にね、もうしばらく日本にいるでしょうし、
はい、時々なんかねちょいちょい来ますね。
挟んでおきましょう、
はい、
どうも
また、はい、また行きたいので。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さてさて、まあ、はい、1時間あっという間に過ぎるわけで、
はい、
もうマッツンとシフォンが今日、まあ、で梶田さんも今日はすっかり聞き役で
ちょっとね距離も遠いんでね、
なんでこの距離が今日は遠いので、私振るのも忘れてまして、ちょっとやりにくかったんでございますけど、
はいはい、実は今月最終なんで、
う
ん、
はいはい、来月のテーマを言わなきゃいけません、はい、梶田さんちょっと来月のテーマ、はい、
今一番心配なこと。
あ、今一番心配なこと。
心配なこと。
なるほどね。容器あるわこれ。今日ね、でテーマを言っていただきました。
はい。
そして今月のテーマは実はシネマ、ベストシネマということで。和尚、梶田和尚のベストシネマ、ちょっと最後にもう、
ね、もうこの前言いましたよ。
何でしたっけ。
ベラクルスね。
あ、ベラクルス。うん、あ、言いましたっけ、はいはい。あ、そうですか。それいつそのちょっと感動されたんでしたっけ。
え、小学校の頃かな。
小学校の、まあ、今もそれをずっと引き継い
で、
も
うあと30秒です。もう西部劇ではビラクルス。
あ、そうですか、わかりました。今日時計がね違うところにあるんで忙しい。というわけでこの番組はあっという間に終わっちゃうわけでございますから、はい、ちょっと言っといてください、
は
い、
京都産業ボンズカフェ、この番組は将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
はい、というわけで今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あと10秒
おめで
とう。ありがとうございました。来月のテーマ京都産業ボンズカフェ、また来週バイバイ。
新州大谷はバンタイ 79.7 メガヘルツ